Good morning. 대답해. Good morning. I am glad to see some people here today.
特に皆さんなんですけれども、暑さにお会いできて本当に嬉しいです。
By some people, I mean everyone here, but some people are missing. So.
皆さんなんですけれども、特になかなかお会いできなかった方には本当に今日お会いできて嬉しいです。
2 months ago, I went to China for my best friend's wedding. And if the country didn't give it away for you, he's Chinese, his wife is Chinese, and most things about the wedding were Chinese, including the food.
2ヶ月前、親友の結婚式に出席するために、中国に来ました。私の親友は中国人で、花嫁も中国人で、食事も含めて全て中国式で行われました。
I'm not sure what Chinese food is in Japan, but as some of you know, in America, Chinese food tastes pretty much the same at most restaurants, but it's pretty good.
日本の中国料理に関してはよくわかりませんが、アメリカの中国料理はとても美味しくて、一般的にはどこの州でも同じメニュー、同じ味付けをしているように思います。
Real Chinese food, as I would come to find out, is much more diverse and flavorful. And I guess another word for flavorful is spicy. I ate some crazy spicy foods, but they tasted good, so I trusted that I would be fine.
しかし私が結婚式で食べた本場の中国料理は種類が様々で風味が豊かで驚きました。言い換えるなら辛いという表現が適切かもしれません。ものすごく辛かったので味はものすごく辛かったのですが味は美味しかったのでそのまま食べてしまいました。
Though I still agree that Chinese food is delicious, that food ended up not agreeing with me at all. I had heartburn for several days after that experience, bad enough that I thought it might be something more serious and went to the hospital just to make sure I wasn't dying.
料理はとても美味しかったんですけれども、私のお腹はそうは思わなかったようです。胸焼けが 2、3 日続き、その後も体調が回復しませんでした。もしかしたらただの食あたりではなく何かの病気なのかもしれないと心配になり、念のため病院に行きました。
I had faith in Chinese food, but Chinese food let me down.
中国の料理なら大丈夫だろうと信じていましたが、見事に裏切られました。
At the end of the trip, I went to purchase some souvenirs to share with my coworkers and found a large bag of individually wrapped almond cookies. Yum. But I couldn't tell how many were in the bag.
中国を去る前に職場のお土産を探していた時のことです。大きな袋の中に小分けになったアーモンドクッキーが売っていました。しかし、一袋何個のクッキーが入っているのか表示がありませんでした。
The friendly clerk told us, about 60, so I bought it.
親切な店員に聞いてみると、そうですね、大体60個くらいですかね、と教えてくれました。私はその言葉を信じて購入しました。
I needed 53.
合計で53個のクッキーが必要でした。
There were 44.
でも袋を開けて数えてみると結局44個しか入っていませんでした。
I had faith in the friendly clerk, but the friendly clerk let me down.
親切な店員も信じて購入したんですけれども、見事に彼にも裏切られてしまいました。
I'm still a big fan of Chinese food and friendly clerks.But these experiences reminded me that ultimately things and people are not what the foundation of faith should be built upon.
私は今でも中国料理と親切な店員の大ファンです。しかし、物や人をベースにして自分の信仰を築き上げるべきではないということをこの出来事をで思い出させてくれました。
I'm not suggesting that you shouldn't have faith in things or people. Of course you should.How sad and difficult would life be if you trusted nothing and no one? But when it comes to your being, your very soul, stuff will always let you down. People even will always let you down.
物や人を信頼してはいけないと言っているのではありません。もちろん信頼すべきです。 何も誰も信じることができない人生はどんなに悲しくて難しいことでしょう。しかしあなたの存在、あなたの魂において物や人に絶対の信頼を置くならば必ず失望させられるでしょう。
Thankfully, we're not counting on stuff or people for salvation. God is the giver of grace, mercy, and redemption. When we put our faith in God, we put our faith in the only entity that can save us, that will never let us down.
ありがたいことに移ろいゆく物や人によって救われるのではありません。神様の恵み、慈しみによって私たちは贖われました。神様に信仰を置くとき、救うこともできる唯一の存在に信仰を置いていて、それは絶対に裏切られません。
So in Hebrews, we encounter a community that has placed their faith in God rather than stuff and people, but still such faith can be a struggle at times.That's why the author of Hebrews is encouraging these people as they continue on the journey following their faith.
ヘブライ書が送られた教会では神様に信仰を置いていましたが、それでも信仰において葛藤をしていました。ヘブライ書の中で作者は信仰の旅路を歩み続けるよう励ましています。
Let's take a moment to reflect on just how long this journey has been.Most of the time, when we talk about the past, we talk about the last 2,000 years, starting with the story of Jesus. But the journey of God's people is actually a lot longer than that.
少し信仰の旅路について考えてみましょう。神の民にとって、その信仰はイエス様の誕生から今日の2000年を指す時もありますが、旧約の時代も含めてずっと長い歴史があります。
Having both an Old Testament and a New Testament, we sometimes forget that the Bible only tells one story, not two. It's the story of God's saving initiative towards humankind.
聖書においてイエス様の誕生を、すいません。聖書においてイエス様の誕生の前と後、旧約聖書と新約聖書の2つに分かれていますが、聖書は神様が人間を救うという一貫した物語です。
What is special about Hebrews, as one scholar notes, is that this book has a reputation for being both the most extended treatment of the Old Testament found in the New Testament, and is also the most respectful of the community and continuity of God's story.
ある学者によれば、ヘブライ書において特別なことは、新約聖書の中で一番詳しく旧約聖書に関して記述をしており、旧約も含めた一貫性を大切にしていると言われています。
So we'll spend a lot of time studying about Abraham today. The main character of Hebrews is actually God, constantly speaking and leading his people on a faith-filled journey. Let's take a look at Hebrews 11:1-3 again.
今日はアブラハムについてたくさん学ぶことになりますが、実際のところ神様がヘブライ書の主人公であり、信仰に満ちた旅について語りかけ導いています。ヘブル書11章1節から3節を見てみましょう。
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Indeed, the act of faith is what distinguished our ancestors.By faith, we see the world called into existence by God's word, so that what is seen was not made out of what is visible.
信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているからできたのではないことがわかるのです。
The words assurance and conviction are difficult to translate, at least into English. One scholar notes that the author's intention is not to convey that believing in something makes it so. Rather, these words point to a reality that does not owe its existence to human awareness.
一節から三節で、日本語では確信、確認という言葉が使われていますが、英語では assurance、conviction という言葉が使われており、訳すのがとても難しい単語です。この箇所において、ヘブル書の作者は、信じることがこのようなことをもたらす、 と表現しているのではなく、これらの言葉は人間の意識に左右されない現実を表現していると言われています。
To put it another way, do you remember the movie Elf? Yeah. Basically, one of Santa's elves helped save Christmas by inadvertently getting people to believe in Santa again. In the movie, Santa's magic will cease to exist if people stop believing in him. His entire purpose and ability hinges on people's Christmas spirit.
もう少し分かりやすく言えば、エルフという映画を皆さん見たことがありますか？映画の中でサンタに仕えているエルフが、人々にサンタが実在することを信じさせ、クリスマスを救うという、お話です。映画の中で人々がサンタを信じなくなると、サンタの魔法や力は失われてしまいます。サンタの存在は人々のサンタを信じる心にかかっています。
That's not how faith in God works. Hebrews is saying God's ability to exist and create are not contingent on our understanding of them, or even our faith in God. If everyone stopped believing in God, God would not stop believing in us.
しかしこれは私たちの信仰のシステムとは異なります。ヘブル書によれば、神様の存在や力は私たちの理解や信仰に影響されません。もし全ての人が神様を信じていなくても、神様は私たちを信じることをやめません。
Faith, rather, is the belief that our God is the one true God. The God who keeps his promises. The God who rescued Israel time after time. And the God who is offering eternity with him.
むしろ信仰とは、神は唯一真実の神であり、約束を守られる方、イスラエルの民をたびたび救い、私たちに永遠の命を与えると信じることです。
So in order to encourage this community in Hebrews, in the midst of their faith journey, the author appeals to history, offering glimpses of faith from the past.
ですから、ヘブル書の中では、作者はユダヤ人のクリスチャンたちを励ますために、聖書の歴史的な観点から信仰についてアプローチをしています。
As we continue to engage the text, pay close attention to the mysteries of faith surrounding these characters and their journey of a spiritual life.
引き続き信仰の秘密に関して、また信仰の旅路について焦点を当てていきます。
In Hebrews chapter 11 verses 4 through 7, which we didn't read today,The author begins a roll call of some of the greatest demonstrations of faith, recounting the stories of Abel and Enoch and Noah. And then in verses 8 and 10, 8 through 10, the author begins to focus on the faith of the patriarch of God's chosen people, Abraham.
11章4節から7節では、作者はアベル、エノク、ノアなど素晴らしい信仰者の模範を連ねています。8節から10節で信仰の第一人者といえるアブラハムに関して述べ始めます。
By faith, Abraham said yes to God's call to travel to an unknown place that would become his home. When he left, he had no idea where he was going. But by faith, he lived in the country promised to him, lived as a stranger camping in tents. Isaac and Jacob did the same, living under the same promise.Abraham did it by keeping his eye on an unseen city with real eternal foundations, the city designed and built by God.
はい、10節までお読みします。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり、建設者である堅固な土台を持つ都を、望んでいたからです。
The author who is recalling the story of AbrahamIt's found in Genesis 12 through 22. Abraham obeys God's call to a life of living as a stranger in the land of promise.
作者は創世記12章から22章のアブラハムの物語に対してここで述べています。アブラハムは異邦人として約束の地に住むという神様の招きに従いました。
Would it be difficult to leave your homeland permanently? Would it be easier to do that if God actually spoke to you as the way he did Abraham? Is Abraham's faith cheapened because his experiences with God were more tangible than ours?
もしあなたが自らの故郷を捨て二度と戻ることができないとしたら、とても難しいと感じることでしょう。しかしアブラハムのように神様があなたに命じたとしたらどうでしょう。神様から命じられているというその実体験があったから、アブラハムは神様に従うことができた。つまりアブラハムの信仰はあまり強くなかったということでしょうか。
I admit that sometimes I long for God to answer my questions verbally, but even if he did, I don't think it would make adhering to his will any less fearful. Abraham's faith is not cemented in his interaction with God, but in his obedience to God's call.
自分に関して白状しますと、神様の声が実際に聞こえたらどんなにいいだろうと思う時があります。しかしもしそうだったとしても、神様の御心に従うときに恐れずに容易に従えるようにならないとは限りません。アブラハムの信仰は神様との直接的なやり取りや特別な出来事に影響されたのではなく、神の御心に従おうとする従順な心から生じました。
As one scholar notes, Abraham's faith is expressed in obedience, a quality that he shares both with fellow Christians and with Christ.
ある学者によれば、アブラハムの信仰は従順によって表現され、その後から出てくるクリスチャン、キリストの模範にさえなったと言われています。
Not only did Abraham move to a new place, as many of us have, but his living situation was always temporary, always intense, always as a foreigner. His faith forced him out of a home, out of comfort. Why? Surely it is difficult to follow God when we are not sure where God is leading.
私や AET と同じように、アブラハムは住み慣れた故郷を離れ、外国人として異国に住居を求めただけでなく、遊牧民としてテント暮らしをしました。アブラハムは信仰によって快適な故郷での暮らしを捨てました。わざわざなぜそのような選択をしたのでしょうか。神様が私たちをどこに導いているかわからない時こそ従うのは難しいはずです。
Perhaps even more challenging is that Abraham himself never possessed the land that is promised to him.God eventually kept his promise, but long after Abraham was alive and able to enjoy it.
さらにアブラハムは約束された地を一生所有することはありませんでした。神様は約束を守りましたが、アブラハムにはその約束の地にとどまり楽しむ時間はありませんでした。
See how strong his faith is. Abraham was able to believe in God's promise, even though he knew he would never see the results himself. How?By faith, putting his trust in God's promise, holding out for hope to live in a place designed by God. Not physical land, but the eternal heaven where he could dwell with God forever. His faith carries on in verses 11 and 12.
このことによって、アブラハムの信仰がどれほど強かったか理解することができます。彼が生きている限り、神様からの約束が果たされたのを目撃することができないと分かっていても、アブラハムは神様の約束を信じることができました。どうやってそんなことができたのでしょうか。信仰によって神様の約束を信頼し、神様が創造された地に住むことに希望を置いていたからです。この世ではなく、永遠に神様と共にいられることが許された天国に希望を見出したからです。11節から12節ではこのように続いています。
By faith, Abraham received the power of procreation, even though he was too old and Sarah herself was barren, because he believed the one who made a promise would do as he said. Therefore, from one person, as good as dead, descendants were born, as many as the stars in heaven, and as innumerable as grains of sand by the seashore.
信仰によって不妊のサラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から、星空のように生まれた梅の数え切れない砂のように多くの子孫が生まれたのです。
In this story, we are reminded about Abraham's descendants, which is all of us. This extraordinary outcome, as one scholar notes, flowed from a faith that trusted God as a keeper of promises.
Abraham's 子孫繁栄という約束も忘れてはなりません。ある学者によれば、この驚くべき出来事は、神様は約束を守る方だと信じたその信仰によってもたらされたと言われています。
Abraham is old in this story. Like really, really, really old. Imagine a tattered house. A shutter hangs upside down by a single bolt. Windows are broken or painless. Paint is peeling everywhere, revealing half a dozen different colors the frames have worn over countless years.
Abraham は随分年を取っていました。本当に本当に年を取っていました。ボロボロの家を想像してください。シャッターは一つのボルトで逆さまにかかっていて、窓ガラスは割れているかすでにありません。塗装の半分以上は剥がれてしまい変色していて、何十年も雨風にさらされたままだったのか見て取ることができます。
Now imagine buried beneath that house from some ancient civilization is another barely recognizable house. That's Abraham. He was crazy old. Way too old to be having kids.
もしその家の下に古代文明の遺跡が埋まっていたとしたらどうでしょう。それがアブラハムです。とても子供など持つことはできませんでした。
And on top of that, his wife Sarah was barren, which seems to pull the plug on an idea already on its deathbed. Abraham and Sarah, pregnant, and yet by faith they are blessed with a son, Isaac, as God takes the first step in making good on his promise of countless descendants.
その上、聖書の中で彼の妻であるサラは不妊の女、子を産まない女性と記してあるため、サラもかなり年を取っていたはずです。そんなアブラハムとサラの間に子供が生まれるはずがありません。しかし信仰によって彼らは祝福され、息子のイサクが生まれます。これはアブラハムに多くの子孫を残すという約束が成就される始まりでした。作者はこのことを挙げて、神様の約束がなされることがどれほど素晴らしいかを述べています。
In this second example of Abraham's faith, the author of Hebrews establishes just how incredible God's promises are when they come to fruition. As one scholar notes, God is faithful to the promise made to Abraham, and in turn, Abraham and Sarah, by their faith, are able to experience God's true faithfulness.
神様はアブラハムと交わした約束に対して忠実であり、信仰によってアブラハムとサラはそれを体験したと一節では言われています。
Abraham's faith in God pays off in both stories as God fulfills his promises, and yet his promises didn't really pay off for Abraham, at least in the way that we think about promises.
アブラハムは信仰によって約束された土地と子孫を手に入れました。信仰は彼に全てを与えたようにも思えますが、実際はどうだったでしょうか。本当に信仰を保つことで彼は全てを得ていたと言えるのでしょうか。
As we'll see in verses 13 through 16, God does keep his promises, but in his own wayAbraham never personally owned the land that he was promised, nor saw more than a single descendant through Sarah of the countless God promised. But his faith held fast regardless.
13節から16節では、神様は約束を守りましたが、神様のやり方でです。アブラハムは一度も個人として約束の地を所有することはなく、またサラによってたくさんの子孫が与えられることはありませんでした。それでもアブラハムは信仰を保ちました。
Each one of these people of faith died, not having in hand what was promised, but still believing. How did they do it? They saw it way off in the distance, waved their greeting, and accepted the fact that they were transients in this world. People who live this way make it plain that they are looking for their true home. If they were homesick for the old country, they could have gone back any time. But they were after a far better country than that. Heaven country. You can see why God is so proud of them and has a city waiting for them.
この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上でよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会があったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。
So after the first two points in the story of Abraham, the Hebrews author pauses to reflect on the faith of a foreigner on a journey.
次にヘブル書の作者は旅をする外国人として旅を続ける者の信仰に関して述べています。
Such a life is not easy in the least. Though Abraham and even Isaac and Jacob always had the option to return home to their culture of non-believers, where they would have been more comfortable and received acceptance, they chose to live the life of a sojourner.
寄居者としての生活は大変だったでしょう。故郷に戻るという選択はいつでもありました。信仰を持たなかった頃の生活に戻り、快適で周りからも受け入れられる暮らしを送ることもできたでしょう。しかし、アブラハム、イサク、ジェイコブは寄居者としての人生を選びました。
Abraham recognized that the world was not his true home after all, no matter how badly he wanted it to be. He instead looked forward to the city with eternal foundations.
どんなに望んでも、彼らにとってこの世に本当の故郷は存在しませんでした。その代わり、アブラハムは永遠に存在する天国を待ち望みました。
All of the ancients of faith were anticipating and moving toward a homeland, although over time the desire for physical land was replaced by longing for something even more permanent.
故郷と呼べる約束の地を求め旅を続けましたが、年月を重ねるにつれてずっと素晴らしい永遠を求めるように変えられたのです。
It's apparent that in this narrative, as one scholar notes, that faith is forward-looking.Oriented toward the future, trusting that God will keep promises made to those who believe.
この点に関して、ある学者によれば、信仰とは前方を見つめ、将来によって方向づけられ、信仰を持つ者にはその約束を果たされると信頼することと言われています。
I hope you realize how incredible Abraham's faith was.Both as a testament to God and to those throughout history who have aimed to follow his example.
アブラハムの信仰によって神様が忠実でおられることが証しされ、その信仰はキリスト者の模範と今でもなっています。
Abraham is a hero of faith, showcasing a profound example of the type of commitment God expects and the magnificence of God's power when his promises are answered.
アブラハムは信仰のヒーローとして殿堂入りを果たしたと言っていいかもしれません。アブラハムを通してキリスト者に求められる決意と神様の偉大な力が現れました。
Now, let's fast forward hundreds of years through cycles of slavery and wandering and slavery and wandering and get to the story of Jesus. He came, he went, turning the world upside down on his head, but...Now the question is, when is he coming back?
アブラハムの後、彼の子孫は荒野をさまよい、さまよってさまよって奴隷になったり虐げられたり、その部分はカットさせていただきます。イエス様の話をしたいと思います。イエス様が地上に生まれ、十字架にかけられ、その後天に昇られ、また戻ってくる。しかし、いつ戻ってくるのでしょうか?
This is perhaps the biggest question facing the audience we find in Hebrews. Throughout the book, The author is trying to reaffirm the faith of a community in crisis. In chapter 10, we learn that some members are slipping in attendance and commitment is fading.
このことはヘブル書の信徒たちが直面している最大の問題でした。ヘブル書を通して、危機的状況下でも兄弟体として信仰を再確認することを、作者は伝えています。10章ではメンバーが、欠席してしまったりとか決意が揺らいでいたことが書かれています。
This epistle was probably written in the first century, a few decades after Jesus' death and resurrection. There's a good chance that most of these Christians are second or third generation, possessing a faith handed to them by men and women who may have even seen Jesus in person.
ヘブル書は1世紀イエス様の処刑がされ、蘇った何十年後に書かれた書簡です。
Imagine their excitement as they learn the story of Jesus.And their anticipation to hear he's coming back soon. But then as slowly the years roll by, there's still no sign of his return. Can you feel their doubt creeping in?
ヘブル書の、クリスチャンたちは、そういうことですから、イエス様のことを見たこともあったこともないかもしれません。何十年も前から、家族や友達からイエス様のことをについて伝えられたのかもしれません。ヘブル書が送られたクリスチャンたちはイエス様の話を学び、喜んでイエス様の再臨を待ち望んでいたことでしょう。しかし何年か経ちましたが、イエス様が現れる兆しがありません。彼らの中に少しずつ疑いの気持ちが芽生えてきました。
As one scholar puts it, the author writes Hebrews to combat such melancholy and to encourage Christians who are having trouble holding on to hopeWhen Christ did not return immediately after his resurrection.
ある学者によれば、ヘブル書の作者はそのような疑念を抱いている信徒たちの状況を打開するため、希望を失った人々を励ますように、この書簡を書き送ったと言われています。
Here in this story, faith presents itself as courage. The struggle becomes a constant daily effort to sustain an alternate vision.Amid hostility, ridicule, and doubt.
その時の背景を考えると、信仰は勇気と言えるでしょう。信徒たちは迫害される中で信仰を保たなければなりませんでした。
But why doubt? I'd be surprised if anyone in this room has not encountered at least some doubt about God. To be frank, my life has been incredibly easy.And yet, I still sometimes question God. How much more skeptical would I be if my life had been difficult?
しかし、なぜ疑いが生じたのでしょうか。いえ、一度も神様に疑いを持ったことがない人など、いるのでしょうか。率直に言えば、私の人生は、とても平穏でした。しかし、それでも時々神様を疑ってしまいます。もし私の人生が困難だったならば、私はどれほど疑い深い人間だったでしょう。
It's easy to preach to you about a man for whom God pulled through. But what about all of the prayers that go unanswered? It's no secret that every prayer does not get answered.
神様が果たしてくださった約束だけでなく、祈りが聞き届けられなかった、そんな経験を皆さんもしたことがあるでしょう。
How much more confusing does our clouded understanding become when we ask God for health, but instead receive pain? When we pray for life, yet death still casts its shadow.
私たちの神様に対する理解は完璧ではありません。加えて神様に健康を祈ったけれども、代わりに病気になってしまったり、病気が癒されるように祈ったけれども、全く治るような兆しがなかったり。
When God doesn't answer a prayer, I don't know what to make of that. In those moments, it's easy to feel that God has let us down, like Chinese food or friendly clerks.
神様が祈りに答えられないとき、私はどうしていいか分かりません。そんなとき、神様に裏切られたと感じることは簡単で、それは中国料理や親切な店員と同じです。
This is not a point to be dismissed, nor solved. I'm sure it's a question many people will ask in heaven. Why, God? Why didn't you answer my prayer?
これは私の、伝えたい最後のポイントではもちろんないんですけれども、天国に行った時、こう聞くつもりです。神様はなぜですか？なぜあの時私の祈りに答えてくださらなかったのですか？
Though my experience is so little, I will offer my best suggestion for when encountering doubt in your faith. Approach such an obstacle with a different train of thought.
私はまだまだ、経験不足なんですけれども、このような疑いの気持ちが起こったとき、別の考えからアプローチすることが大切だと思っています。
God never promised us a painless life the way that he promised Abraham a country. And God never promised to answer every prayer the way he promised Abraham to make him ancestor to all.
神様は一度も痛みがない人生を私たちには約束しませんでした。神様は一度も全ての祈りを聞き入れるという約束はしませんでした。
Is it fair to hold God accountable for something we expect of Him, though He never guaranteed us? Maybe it is, maybe it's not. But for me, and again, it's easy for me to say because I've had such an easy life, but for me, I try not to hold my faith hostage if God doesn't do things my way.
神様が保証しなかったことに対して神様に責任を果たすように求めるのは果たしてフェアだと言えるでしょうか。フェアなのかもしれないしフェアじゃないかもしれません。しかし神様が私の望みを叶えてくれなくても、叶えてくれないならもうあなたのことは信じませんなんてそういう脅すようなものはしないようにしようと思ってます。それは私の人生が、そんなに難しくなかったからそういうふうに心がけています。
Maybe I would think differently if I faced even a hint of the adversity that carries on in this world. But for now, I only know that God does promise us salvation through His grace, through His Son, through our faith. And that is the one promise onto which we must hold tight.
もう少し私の人生が難しいものだったら違った考えをしたかもしれません。でも今私たちがはっきりと知っていることは神様の恵みによってイエス様が私たちに与えられたということです。そしてイエス様は私たちのためにあがなわれ、私たちをあがなってくださいました。そして私たちには救いが約束されているということです。そしてこの明確にされたこの真理に私たちはしっかりとしがみつくべきではないでしょうか。
Sounds good, right? But hold on, it's not as easy as it sounds. Unless Jesus comes back, first we must all face humankind's greatest enemy, death. As the author of Hebrews notes, even Isaac, Jacob, and Abraham all died before receiving what God had promised them.
響きはいいんですけれども実行するのは実際はとても難しいですよね。そしてイエス様が帰ってこない限り私たちの一番の敵である死と常に向き合っていなければなりません。
That's what makes faith in God so difficult. Faith in stuff and people is easy. We can wait a relatively short time and see the outcome. But faith in God is fulfilled after death.
作者が綴っているようにイサク、ヤコブ、そしてアブラハムも神様の約束が果たされる前に死んでしまいました。これが信仰を保つ難しい理由の一つだと私は考えています。物や人に信仰を置くことはたやすいことです。待っていればそのうち結果が現れます。しかし神に信仰を置くことは死後のこともあるからです。
Waiting is perhaps the hardest part of faith
ですから待つことが信仰において一番難しいことかもしれません。
In Hebrews, the audience hears the story of their people and the history of a journey that was started by their ancestors that they themselves are still enduring. And it's the same journey that we ourselves carry on today. We are all waiting the same wait.
ヘブル書ではユダヤ人であるクリスチャンたちが先祖が待ち続けたことを彼らの代でも待ち続けて、そして今我々が待っているというふうに言えるのではないでしょうか。
But we are waiting on God in a sense. We must wait actively. We must continue the journey, bolster our faith, and share His good news with others.
しかしながら、ただ待っているだけではいけないと思っています。私たちは活動的に待ち続けなければなりません。活動的に待ち続けるという意味は、私たちは信仰の旅路を続けながらも成長し、福音を、皆さんに伝えることです。
But why, God? Why do we have to wait actively? Why do we have to wait at all?As we close, I want to share a story with you that shapes the way that I think about my own faith in God.
それでもなぜ私たちはそんなに活動的にならなければならないんでしょうか。そして待ち続けなければいけないのでしょうか。説教を終わるにあたって皆さんと私が、どのように自分の信仰を持つようになったのかお話したいと思っています。
When I was six, I had to do a square dance at school.If you don't know, this is a square dance. Right. The show? Square dance? And I was nervous because I still didn't know my right from my left, which is like the most important part of square dancing.
私が6歳の時、学校でダンスをずっと踊る必要がありました。先ほど見せていただいたダンスなんですけども、私はとっても緊張していました。恥ずかしいんですけど、なぜなら、右から左ということがまだ分からなかったのです、そのダンスにおいて右から左への動きが実はとっても大切でした。
My dad was driving me to school and I was telling him about my problem. And as we pulled into the parking lot, he smiled and said, Oh, that's easy. I can help you with that.
父が学校に私を車で送り届けてくれたとき、車に乗っているときに父に相談してみました。そうすると、駐車場に着いたときに父は笑いながら、そんなの簡単だよ。ちょっと貸してみなさいと言いました。
He told me to hold out both of my hands. In the blink of an eye, he slapped my right hand as hard as he could and told me, that's the right one.
右手を広げて前に出すようにと言われました。先ほど見せたように広げた途端、お父さんは思いっきり右手をはたいたそうです。
I think I bawled my eyes out for at least 3 minutes. I couldn't understand why my dad would hurt me so badly, especially when I didn't even do anything wrong.
私は3分間も泣き続けました。何も悪いことをしてないのに、なぜ私は戦えたのか全然わかりませんでした。
As the bell rang, he ushered me out of the car, told me that he loved me, and drove away. Still in tears, I walked towards the school, filled with anger and resentment.
学校の鐘が鳴ると、父は私を外に出して愛してるよと伝えて車で行ってしまいました。校舎に向かう私は泣きながら父への怒りと恨みでいっぱいでした。
But after lunch, when it was time to dance,Guess who remembered his right from his left? My hand hurt the whole day, but I never forgot that lesson.
でも、昼食の後のダンスの時間になると、誰が右と左を覚えていたでしょうか。一日中、私の手は痛んでいましたが、絶対右はどっちなのか忘れませんでした。
Why did my dad have to help me in such a painful, seemingly unnecessary way?Part of me still doesn't understand it, but I trusted that he could help me, and he did, in his own unusual, confusing manner. And to me, God operates in a similar fashion.
なぜ父は必要のない、そんな方法で私に教えなければならなかったんでしょうか。今でも不思議に思いますし、よくわからないんですけれども、私は父ならきっと私の助けになってくれるだろうと信じていました。そして助けてくれました。父だけの変わった混乱を招くようなやり方だったんですけれども、でもそのやり方は神様も同じような方法で時たま私の人生の中で働かれるのではないかなと思っています。
Why did Abraham have to die before his promises were fulfilled? Why do we have to die before ours? Why is it taking Jesus so long to come back?
なぜアブラハムは約束が達成する前に死んでしまったのでしょうか。 なぜ私たちも、同じ道をたどるのでしょうか、なぜイエス様はそんな長いことかかっているんでしょうか。
Well, these are valid questions. Our faith must transcend them. Our faith must endure through our confusion, our wondering, and our doubt.
根拠のある質問であると同時に、私たちの信仰はそれを超えなければなりません。私たちの信仰は混乱や疑念、疑いに耐えなければなりません。
In Hebrews, we encounter examples of both strong and shaky faith as the author uses Old Testament stories to encourage a community struggling with doubt.
ヘブル書では疑いを持っていた教会を励ますために、旧約聖書の物語から強い信仰と、そうではない信仰の例が挙げられています。
Today,We see these examples and we realize that all forms of faith are part of one story, our story, the story of God's people on a journey of faith, moving towards salvation.
今日私たちはどんな信仰でも一つの物語の一部であることに気づいたと思います。
We learn in these readings that our God is a God who makes promises and keeps them.Regardless of the time that passes and the circumstances which seem hopeless.
私たちもその物語の一部であり、すべての神のための信仰の旅路を歩んでいて、救いの道のりの、物語を歩んでいます。
We will not find salvation in things, nor in people. Only God can handle our burdens, our faith, and deliver us from this challenging and difficult world.
神様は約束をしたら果たされる方で、時間や状況、どんなに絶望的であっても左右されません。私たちの救いは物や人の中にあるのではなく、神様だけが重荷や信仰を背負って困難な世界から私たちを救い出すことができるのです。
If you're struggling in your faith, I hope you recognize today that you're not aloneI want to challenge us to be the community God has called us to be, supporting and encouraging one another, enduring in our faith together.
もしあなたが自分の信仰と葛藤しているなら、一人ではないと気づいてほしいと思っています。神様が招かれている様々なコミュニティ、神様が私たちを、招いている素晴らしい共同体になり、お互い支え合い、そして信仰を支え合えるような家族になりたいと思っています。
And as we grow and move forward, our faith will grow too. Throughout this chapter in Hebrews, the word faith appears 24 times. So this week, I challenge you to say the word faith 24 times.
私たちが霊的に成長すれば、私たちの信仰も成長していきます。ヘブル書の11章では信仰という言葉を24回、出てきます。今週24回信仰と唱えてみてください。
Not all at once, of course. Faith, 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 終わり。 But in your daily life and in your conversations, if our faith is going to grow, we've got to feed it, we've got to exercise it.
24回連続して先ほどみたいに言うのではなくて、生活の中で誰かとの会話の中で、言ってみてください。信仰を成長させるためには、やはり私たちもそれを実践し練習するのがあると思います。
By faith, God will fulfill His promise and bring us home. Faith in God is worth the wait. He's coming for you, so ask yourselfAre you ready?
信仰によって神様は約束を果たし、私たちを本当のホームに導いてくれています。神様による信仰は待つだけの価値があります。神様はあなたのために必ず戻ってきます。私はその準備ができているでしょうか。その準備ができるように、みんなで支え合いたいと思っています。
Let's pray.
お願いします。
God, thank you for today and for allowing us another chance to worship you together and spend time with one another. please use everyone in this room and everyone in this community who's not here today to encourage one another in our faith in you, and use faith in each other to build our ultimate and one true faith in you. Thank you for coming and creating this world and sending your Son, and for the journey that we've endured as a people, and continue to keep us safe as we go on and grow in our faith and get closer to you and work our way towards eternity with you. And just continue to bless us as we persevere, and please forgive us when we go wrong. In your Son's holy name we pray. Amen.